今日の福音書は先週の引き続きになります。二人の弟子がエマオへ向かって歩いている途中に復活の主イエスに出会うんですが、最初それがイエスだとは分からなかった。やがて食事を一緒にしているときに、あ、イエスだ。二人の弟子はそのように気づくんですけれど、そう分かった瞬間にイエス様が見えなくなった。これが先週私たちが聞いたエマオ途上での復活の主との出会いでありました。二人はその後どうしたのかというと、それは、今日のお読みした福音書のちょっと前のところ33節に書いてあります。そこにこうあります。時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると。ですから彼らはエマオへ向かって、あるいはエマオからさらにその先へ行こうと思っていたんだけれど、復活の主と出会ってですね、引き返すんですね。エルサレムへと引き返したんです。なぜかというと、戻ってまだエルサレムにとどまっている弟子たちのところにやってきて、彼らの復活の主との出会いの体験を報告に行ったんですね。お話しに行ったんであります。で、弟子たちのところまで来てそれを伝えようとしたらですね、驚いたことにエルサレムに残っていた他の弟子たちも、その中にはシモン・ペトロもいたんですけど、復活の主と出会ったよ、こういうお話を彼らがまたまた聞いたんであります。ですからエルサレムで弟子たちはお互いにイエス・キリストとの復活の知らせを、復活の主との出会いの話を伝え合ったのであります。これがエルサレムに戻ってしたことです。先ほどお読みしたテキスト福音書はそこから始まっています。36節、こういうことを話していると、こういうふうに書いてあります。すなわちお互いにイエスとの出会いのことを報告し合っていたら、その場でまた復活したイエス様が現れたのであります。それが今日のお話。福音書を書き留めたルカの話はここからますますリアルになっていきます。まずイエスが声をかけます。あなた方に平和があるように。これはヘブライ語ですとシャロームという言葉です。もうお聞きになっている方もいらっしゃると思います。シャロームというヘブライ語、これが一語書かれているだけ。ギリシャ語だとエイレイネイという言葉ですけれど、平和っていう意味の言葉です。シャローム。あなた方に平和があるようにという日本語になってんですけど、これはイスラエルの挨拶の言葉です。今でもそうです。イスラエルの人たちがお昼時に知り合いと顔を合わせるとシャロームシャロームとお互いにこう言い交わす。ですからこんにちは、こういうふうに訳してもいい言葉なんですね。イエス様は弟子たちにこんにちはっていう言葉をかけたんであります。次のリアルは 手と足をお見せになったことです。それだけではない、触ってごらん、こういうふうにも言いました。そして三つ目のリアルは、焼き魚をむしゃむしゃと頬張ったことであります。このようにルカは三つのリアルを福音書に報告をしております。イエスの復活は亡霊ではない、正真正銘体も復活した、そのことをルカは福音書で明確に報告をしているのであります。仮想現実ではない、バーチャルではないっていうことです。ルカは福音書の、このルカ福音書の冒頭のところで、丁寧な前書きを書いているんです。一章一節のところを、まあ、クリスマスの時によくお読みするところですが、そこをちょっとご紹介したいと思います。テオフィロという方に宛ててこの福音書を検定をしたようなんですが、敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。ルカはこの福音書の冒頭でこのように書いています。初めから詳しく調べていますので、こういうふうに言ってるんですけど、確かにルカは詳しく書いています。他の福音書の記者3人よりも詳しいです。分量も多いです。そしてボキャブラリー語彙、言葉の種類が豊富なんですね。ですから、まあ文章を書き慣れている人というふうに言ってもいいと思います。まあ、ギリシャ語で書いたわけですから、それにもこう長けていたというふうに言えます。で、他の福音書記者たち、マタイ、マルコ、ヨハネという人たちはみんなイエス様が復活するまでを記録したんですけど、ルカは違います。ルカはイエスのお話を復活で終わらせたくなかったんです。その後のことも書き留めたんです。イエス様が天に帰っていった後、そこから始まった弟子たちの活動をルカはつぶさに記録をしたのであります。そうした弟子たちの活動からやがて教会が誕生していったわけですね。そのあたりのことをルカは書き留めたんです。先ほどもテオフィロに宛てて書いた部分でこう言ってましたが、詳しく調べて順序正しく、ルカの福音書の書き方です。詳しく調べて順序正しく、まさにその通りにテオフィロに報告検定をします。大変な作業だったと思います。今とは違って2000年前のこの時代は一文字を書くことだって大変だったと思います。今日私たちが最初に聞いた聖書の御言葉は旧約聖書ではありませんでしたね。使徒言行録が最初の聖書朗読でした。この使徒言行録というのがルカが書いたイエス様復活その後なんであります。 使徒言行録にはルカと書いてないんですけど、これも実はルカが書いたんです。イエス様の誕生から復活までを扱ったのが福音書、ルカによる福音書で、その後どうなったのかを記録したのが使徒言行録、今日最初に読んだところであります。で、聖書の中ではですね、福音書として4つまとめて、そして福音書の後にこの使徒言行録というのが、入っていますが、このルカ福音書と使徒言行録というのはイエス・キリストについての一つの物語、まあ、そういうふうに言っていいと思います。第1巻と第2巻、まあ、こんな感じでルカは、使徒言行録と福音書を書いたのであります。先ほども言いましたように、今日の福音書の内容というのは、喋るイエス、食べるイエス、触れるイエス、すなわちリアルなイエスです。それが復活したイエスなんだということでございました。では使徒言行録の方はどうでしょうか。今日のところではパウロのお話が出てまいりましたね。パウロは使徒言行録で初めて出てまいります。そして今日の使徒言行録を読むと、パウロがまだキリスト者となる前、ユダヤ人の名前としてサウロと書いてあります。これがパウロのことなんであります。で、彼はもともとはこのキリストを信じる輩を迫害をしていたんであります。それがパウロにとってやりがいのある仕事だったわけであります。一節を、先ほどの使徒言行録の九章一節を読むとですね、サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んでいた、こういうふうに書いてあります。間違った教えを信じているやつらは危険だ、そういう考え方にパウロは取りつかれていたんですね。ところが彼が自分の仕事、すなわちクリスチャンを迫害する仕事でダマスコへ向かう途中で、パウロが天からの声を聞いたのです。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。その声に向かってパウロが、主よ、あなたは誰ですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているイエスだ、こういう声を聞くんであります。パウロが復活の主イエスと出会った瞬間であります。ただしここには体を伴ったイエスはいません。食べるイエスも、声を発するイエスも、触るイエスもいないんです。ただどこからともなく聞こえてきたイエスと名乗る声でありました。ルカは続いて7節でもこんなふうに言っています。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので、物も言わず立っていた。どうやらこの天からの声を聞いたのがパウロだけではなかったということを言っています。複数の人が聞いたわけであります。そしてもう一つは、繰り返しますが、姿は見えなかった。リアルなイエス様はもうここから登場しません。以上、私がルカの復活証言についてここまでお話ししたことをちょっとまとめたいと思います。まずエマオへの途上でイエスとの出会いがあったわけですが、ここで二人の弟子はそれがイエスだとは分からなかった。これも大事なポイントだと思うんですが、 ところがその日の夜、食事の席で聖書のお話を聞いているうちに、あ、イエスだとこう気づく。今度は弟子たちが何人か集まっている場所でイエスが現れるわけですが、この時はリアルなイエスでありました。焼き魚まで頬張る、むしゃむしゃ食べるイエスが目の前にいたんであります。弟子たちはそれまではとても緊張して、何を喋ったらいいのかもわからないぐらいだったんですが、そんなイエスを、肉を伴ったイエスと出会い、それを確認したときは、もう心も打ち解けて、おしゃべりできた様子が、この今日の福音書から伝わってまいります。そして最後に、パウロの復活したイエスとの出会いがあります。手と足を見せられることも、一緒に食事することもありませんでした。けれどもパウロはイエスの声を聞くという形で復活の主との出会いを体験したのであります。いろんな復活のイエスとの出会いをルカが報告していることをお分かりいただければと思います。肉体を伴ったリアルな復活だけではないという点、特に注目したいと思います。それがイエスだと気づかなかったという点も覚えておきたいです。気づかなかったというか、気づけなかったと言ってもいいでしょう。そしてもう一つは、声だけの復活のイエスとの出会いでありました。復活のイエスと言ったとき、それをそのまま受け入れるというのは、聖書に従ってそれを信じる以外方法はありません。なぜなら復活のイエスから聖書の中からイメージできる復活のイエスというのは、ルカが今日の福音書で書いたようなリアルなイエスだからであります。これはなかなかイメージできない。信じるしかありません。魚を頬張るイエス、釘を打たれた傷跡と槍で刺された痕跡を見せて触らせるイエスです。けれども聖書をよく読めば、復活のイエス様との出会いというのはそれだけではないということが分かってまいります。その他の形もあるからです。エマオ途上での出来事のように、イエスとは気づかない出会いもあるんですね。世俗の事柄に普段追われてしまっていて、神様のことにいつも鈍感な私たちは多分気づけないと思います。マタイ福音書の25章にイエス様の例え話が載っておりますが、それをちょっと引き合いに出してお話をしたいんですが、王様のそばに誰が座るかという例え話でございます。そこに一人の人が招かれたんです。そして王様に向かってこう尋ねます。主よ、いつ私は飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしているのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。すると王様が答えます。はっきり言っておく、 私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことである。気づいてないんです。イエスだと分かってないんです。もう一つは声です。声を聞く、珍しいこととは思いますが、声として、あるいは何らかのメッセージとしてそれを受け取る、そういう経験をした人たちも決して珍しくはありません。そういう体験は誰にでも起こるわけではないでしょうが、ごく一部の人かもしれませんけれども、ルカの証言に従うならば、復活のイエスとの出会いというのは確かに他にもあるんであります。イエス様からのメッセージ、神様からの御旨、これは言葉で伝わってくるのです。私たちには言葉があります。聖書の言葉があります。聖書の言葉が霊的なイエスの言葉として私たちに語りかけてくれるのです。そしてそこにも復活の主イエスとの出会いがあります。復活の主イエスとの出会いはリアルなものだけではないんです。そしてまた復活のイエスとの出会いは12人の弟子とかパウロの時代だけの話でもないんです。私たちの生活のただ中にもそれはあるんです。丁寧に、そして順序正しく、きちっと記録をしてくれたルカが記したこのイエスの復活の一つ一つから、復活の主との出会いが今もあることは確かであります。お祈りいたします。主なる神様、歴史の中でイエスが復活したことを私たちは信仰によって受け止めております。そしてこれが過去のことではなくて、私たちの生活のただ中でも起こっていることを今日の御言葉から教えていただきました。どうか私たちの心を研ぎ澄まして、復活の主との出会いに気づくことができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。